皆さんお元気ですか。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンの皆さんが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法、アドバイスしてまいります。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこの番組も8月突入いたしました。パチパチパチパチということで、今日は8月7日立秋です。暦の上では秋なんですが、まだまだ暑さ続いてますよね。でも空を見上げると秋の雲も見えるのかしら。8月は夏と秋との入れ替わりの時期で、雲の種類の変化もありますよね。大内さん、
はい、
はい、あの最強運を引き寄せる方法をたくさんアドバイスしてくださっている師匠である大内さんは、はい、空を見上げることとかあるんでしょうか。
ありますよ。
ありますよ。そんな爽やかな笑顔で皆さんに見えないと思いますけれども、あるんですね。
もう最高だね。
最高。それ悩みがあった時とかそういう時ですか。
っていうかね、特に夏の空ってすごい綺麗ですよね。
は
い、
あ、入道雲がもくもくもくもくもくなって綺麗ですね。
大好きなんですよ、空を見るの。
じゃあ何かあると空を上を見上げてる。
うん。だからウォーキングとかね、しながら、はいはい、やっぱ空を見てるのがすごい幸せ。
なんか絵になりますね。
うんうん、夏の空が一番ね綺麗ですよ。
8月は
8月だとちょうどね、こう夕焼けっていうのかな、紫がかるんですよね、
空が。
うん、紫、
うん、
ちょうどその太陽が沈むぐらいに紫になるほんの一瞬の時間があるんですよ。本当に5分10分ぐらいしかないんですけど。
何時頃ですか。
うん、だから太陽が沈む前ですから、7時前、6時半から7時ぐらいの間じゃないですか。
そうか、夏ですから、やっぱり結構ね、うん、もうね、うん、
してその時間にこう空を 見るんですよね、夕焼けっていうか紫がかるんですよ、赤くないんですよね、もうちょうど紫がかる、うん、だから通常なんていうんですか、橙色、夕焼けってね、そっからだんだんと紫っぽくなってくるんですよ。
なんか綺麗なグラデーションを想像するんですけれども、
その一瞬の時間なんですよ。これも僕大好きで、そこで聴く曲があるんです。
あら、その素敵なグラデーションの空を眺めながら、うんうん、ズバリ、は
い、アイルランド民謡のダニーボーイっていう曲があるんです。
へえ、なんか意外ですね、うん、
もうそれを聴きながら、そのキャンバスっていうんですかね、空の紫がかったキャンバスを見てるだけで、もうすべての悩みが浄化されますから。
浄化されるんです
か。される。
すっきり。
すっきりします。
これはあの今日の最強を引き寄せる方法第一なんですね。
そう。
アドバイスになりますね。うん、まず空を見上げて、うん、
して自然のその発光する景色っていうのかな、色っていうか、あれは本当に見れないですよ。
ちょっと、早速
一瞬ですから、
早速今日明日、明後日、うん、覚えてるうちに見上げてみたいですね。
そう、本当に太陽が沈みかけるときが一番綺麗ですよね。
ってことはしばらく空を見上げていた方がいいですね。
そう、うん、
そのピッドンピシャで大内さんのおっしゃってる空に会うためには見上げて、
うん、
で、ダニーボーイを聞く、
うん、ダニーボーイね。して私はあのケルティックウーマンっていう、はい、あの女性歌手グループがいるんですけど、あれのダニーボーイを聞くんですよ。もう最高ですよ。
ソプラノ声でハモりながら、ちょっと今日早速一つ目の最強を引き寄せる方法アドバイスいただきましたよ。ぜひあの YouTube でも何でもいいのでね、ケルティックウーマンのダニーボーイをダウンロードして、そして今日の夜、夕方、明日の夕方、空を見上げていただきたいと思います。さあ、ということで、アドバイスを皆様に発信しながらの放送20回目。こうしてたくさんの方にすでにこんにちはしているわけなんですが、大内さんは普段からたくさんの方にお会いする機会があるかと思います。
はい、
はい、でこちらのこのね番組でもたくさんの方にこんにちはしていると思います。そんな時に 気をつけている最強運の引き寄せ方、
はい、
はい、ズバリ、
はい、これは今お会いしている人に全力を尽くす、
はい、
全てはそこから始まりますっていうこと
ね。おっと、今聞いている人たちにも全力を尽くす。
そうなんですよ。
じゃあ今全力なんですね。
全力ですね。
そこから始まるんですね、
はい。
なんかそんな実話があったみたいですね。
そうなんですよ。これもう先日のことなんですけども、まあ、ある営業マンからこんな質問されたんですよ。
どんな質問でしょう。
どうしたら決裁者と会えますかねと、
はい、
決裁者じゃないと説明するのが時間の無駄、
あら、ま、
もしくは会うのが無駄なような感じがします、
はい、
もっともっと営業の効率を上げたいので、決裁者と会うための方法を教えてもらえますかっていう、
なんかズバリな質問してきますね、
うん、この教科書のような質問もらいました
はい、
ね、
うん、
本当に、
なんか、もう方法を教えてあげたら終わることなんですかこれって。
そうですよ、ね、もう勘違いしてるんですよ、実際は、
はい、
今お会いしてる人、それが決裁者なんですよ。
目の前で会っている方が決裁者なんですか。
決裁者なんですよ。それをあなたが役職や肩書きで決裁者じゃないと判断してるだけなんですよ。
あ、
要は肩書きがないとこの人は決裁者じゃないんだなってあんたが勝手に判断してるだけなんですよ。
あ、まあでも一応ね、肩書きがあって決裁者って思ってしまいがちなんですが、
だからこんな質問してくるんですね、
うんうんうんうん、
要は企業のこと分かってないの、企業の仕組みを熟知してない証拠、で通常企業では、あの予算を執行するのに倫理書を書くのは決裁者じゃないんですよ。決裁者倫理書書かないじゃないですか。
書かないですよね。
起案者が書くんですよ、
はい、
ね、でも起案者は担当の課長さんとか係長さんとか、もしくはあの平社員の方もいると思います、
はい、まあ、窓口になる人たちですね、
うん、そうです、ね、ただいきなり倫理書なんて書かないんですみんな、
うん、
そんな通るか通らないかわからない倫理書書く人いないんですよ、めんどくさい、
はい、そうですね、うん、
だから実際は決裁者に、あの事前に相談しに行くわけですよ、
はいはいは
い、こういうことやりたいんです、こういうのを導入したいんです、
はい、
これ通りますか通りませんか、
はい、
やりますかやりませんかって必ず確認しに行くんですよ。して、あ、これいけそうだなと、倫理書書いてみたらっていうことになるわけですよ。
あ、なる、まあ、その前に相談がまずあって、
いきなり書かないでしょ、だってそんなのいきなり書いて通らなかったら時間の無駄じゃないですか。
ということは、相談する方にの、まあ、決定権とか一番最初のきっかけ、
うんうん、そうなんですよ。その方が、ね、倫理書を書こうと思わない限り予算なんか通らないんですよ、議案にも上がらないんですよ。して決裁者っていうのは例えば担当取締役とか、もしくは最終的には社長だったりするわけじゃないですか、そんな方に細かいことを、ね、システムの高校なんて説明したってどうしようもないでしょ決めようないですよ、分かんないもん、
うんうんうんうん、
信頼してる部下たちがこれがいいですと、これはぜひやりましょうと、必ず会社の売り上げが上がりますと言われた方がいいじゃないですか。
そっか、なんかそうですよね、あの上の方ってハンコを押すのが仕事って聞いたことあるんですよね、
うん、
だからハンコを押すのが仕事の人に説明
して、説明してもしょうがないですよだから企業の仕組み分かってないんですよ、
ね、なるほど、ということは決裁者に会いたいっていうのは本末転倒なわけですね。
本末転倒、会う必要ないですよ、会っても関係ないですもん。昔みたいな時代は、あの政治的な背景があって、こうね、圧力でには決まったりしますけど、最近はそういうのあんまりないですよ。いいものはやっぱり導入されますから、政治的な力なんかなくても、
そうするとこの方の言っている相談はもう根本から考えが違いますよ、
う、うん、今会ってる人も決裁者なんですよってことです
したら今会ってる方に、
うん、 全力を尽くすんですよ。
なるほど。今お会いしてる人に全力を尽くす。
そう、それ以外ないの。
そこに営業の結果が見えてくるかもしれないんですね。
だから会ってる人が次行動を起こさない限り、次がないってことですよ。
わお、なんか会ってる人大切にしないと怖いですよ、こんな質問してる場合じゃないですよでも、まあ、そう思うとね、そう聞いただけでプラスに考えると誰かに会うことをワクワクしてきますよね。
そうですね。
じゃあ私もクライアントをあまり意識せずにお会いしているお客様に思いっきり尽くしていきたいと思います。
はい、
はい、頑張るぞと意気込んでいる私は皆さんに、なんかもう一つ素敵なアドバイス大内さんから送ってもらえるそうですね。
はい、
はい、
やるかやらないかで迷ったら、はい、それはやるべきことなんですっていうことです。
あ、なんか迷いますね、どうしよう、これやったら、さっきね、おっしゃってましたよね、迷った時はって、選んだ方が正解だっておっしゃってましたよね。
結局、まあ、本質から言いますけど、やらなくていいことは迷わないんですよ、もともと。迷わないでしょ、やらなくていいこと。要は迷ったらそれって意外とやるべきことが多いんですね。
なるほど、やるかやらないかで迷ったら、やっちゃえ。
そうなんですよね。
どんな経験からこれは、
これは私の今亡き父の話なんですけども、私の父っていうのはまだ私が子供の頃は本当に小さな漁船で近海、要はいわき市の周りで魚を取ってたんです、
はい、
要は日の出前に出港して夕方に帰ってくる、
はい、
このサイクルで漁業を営んでたんです、ただやっぱり その量だけの稼ぎでは、やっぱり子供たちを大学に行かせることなどできないと思って、
そうなんですね、結構
そうなんですね、
漁師の方って、
そうなんです。それで何の迷いもなく、その当時ね、その漁村の中で一隻だけね、北海道の200海里ギリギリまでサンマ漁に向かったんですよ。
はい、危なくないんですか？
今までは毎日父が家に帰ってきましたけど、サンマ漁に向かってからは4ヶ月間帰ってこないんですよ。
そんなに長い
長いです
間船での生活、
はい、もちろん釧路とか根室とか、あちらの方には水揚げしますよ、水揚げします、陸地には陸送はしますけども、水揚げはしますけども、福島にわざわざ帰ってきませんよ。
あ、なるほどなるほど、そっか、
で当時はソナーもなければ GPS もないんです。
はい、
魚が取れるか取れないかは漁師の勘と執念に左右されるんですよ。
すごい賭けですね。
で父は運よくこう大量に恵まれたんですね。
さすが最強運を持って、
そうなんです。それ以降、福島県の小さな漁村からも、父に続くように一隻二隻とサンマ漁に向かうことになったんです。
お父様が発起人として皆さん続いているんですね。
そうなんですよ。して今私がこうやってね、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法を語ってるのも、この時の父の行動があったからなんですね。
お父様の行動で、
やっぱりそういった迷ったらやるっていう行動ですよ、ね。
はい、最強を引き寄せるためには迷ったらやる、
だから今からもう8年ぐらい前なんですかね、僕ら東京に営業所を開設できたのも、この時の父の行動で勇気づけられていたからなんですよ。いきなり東京の営業所、福島県いわき市の中小企業は普通作らないでしょ。
なんか考えますよね、東京って怖いところだなって思っちゃいそうなね、
でも今はこうやって今システムフォワードがあるのもこの時の出来事がきっかけなんですよ。やっぱ東京に営業所があったからだんだん成長していけたんですよ。
へえ、やろうかやらないか迷わられた。
迷いますよそれは、だって仕事なんかないんだもん最初。
あ、東京にね、
ね、事務所作ったって
そうですよ、ね、
ないですよ、お客さんなんか一社もないんだから。
福島ですもんね、お客様は、
で1年2年は仕事なんか全くないですよ。でも今あるのはその時、ね、8年前に営業室作ったからある、 ですけどね、
はい、うん、でその作ったのもお父様というお手本があったから、
そう
迷うことなく、うん、でもそれは成功だったわけじゃないですか、
うん、そうですね、
もしかして失敗していたかもしれないわけですよね、
うん、だ結局それは、まあ、前々回にも言ったかもしれないですけど、成功した、僕がこれを決断した、東京に営業所を作ったことを証明するためにこれからの僕の人生があるから、失敗じゃないんですよ、
失敗じゃない
んです、ないんです、 100% 成功するんです、だから証明していくために僕行動するんだもん、これ
そっか、
うん、
そっか、
うん、
その失敗は成功なんですね、
うん、
失敗は成功のもとって、これ本当のことなんですね、
そうね、失敗して終わるから失敗なんですよ、
あ、うん、長いスパンで考えたら、
長いスパンで考えます、
失敗は成功なんですね、
うん、そうなんです、で最初から成功することなんか絶対ないんです、人生の中で、
うんうんうん、
必ず失敗失敗失敗して問題点が分かって成功していくわけですよ、う
ん、あ、修正も軌道修正しながら向かっていけるわけですね、うん、です最初から成功にゴールいけないんですね、探検家と一緒ですね、
はいはい、
うん、すごいですね、人生なんか冒険みたいになんか考えちゃいますね、うん、でもお父様がそうやって切り開いてくれたその背中を見て、
はい、
おじさんはシステムフォワードを、
そうですね、
今このように盛り上げてるわけですね、はい、うん、いやぜひ皆さん思いっきり目の前のね、思いっきり目の前の方にこう尽くしてみて、迷うことはとにかくやる、最強運これでもう一つ身につけることができますよ、こうやってね、大石さんからアドバイスもらってるじゃないですか、皆さんには聞いた疑似経験値として挙げていてほしいですよね、
そうですね、
はい、さあそんな気持ちの良いアドバイスをくださる大内さんも時には辛口のアドバイスになることがあるそうですが、
そうなんですよ、まあもともと辛口ですけどね、
そうなんですか、
本質はね、
そうなんですか、うんうん、結構なんか皆さん喜んでますよ、
うん、
なんか人の心配をする前に自分の現実に立ち向かえ、
そうですね、
ちょっと叱り口調で言ってしまいましたけど、
うんうん、これもまあ先日ね、
ま
あ、取引先との会食の席で、まあ、知人から相談されたんですよ、
はい、
私の友人が自己啓発系のスクールにハマっていて、Facebook の投稿もセールス的な投稿が多く、またセミナーにも人を集めないといけないらしく、私にも協力の依頼が来て困ってるんですと、
あら、
なんとかその友人に間違っていることを教えて救ってあげたいのですが、どうすればいいでしょうかって、
あら、
うん、
友達を救ってあげたい、
あげたいんですよ、
なんかあれですね、うん、いい親友なんでしょうかね、うん、これは、
そして私が言った答え、
はい、
他人の心配をする前に自分の現実にもっと立ち向かったらどうですか、
バッサリ来ましたね、
うん、もうバッサリですよ、うん、まあ本質はこれなんですけど、要は他人の心配をしているふりをして、自分の今の現状に満足しようとしているだけなんですよ、
うん、
もちろんそれには気づいてないんで、他人の心配をしていい人になってるつもりだ、
うん
うん、結局なんていうのかな、そして同じレベルで、
はい
ね、友達だから同じレベルでしょ、
はい
ね、同じレベルで友人に間違いを教えようとしても、ね、同じレベルの人の意見など聞きませんよ、
あ確かに、そっか、友達からアドバイスもらっても、うん、女の子同士のなんか恋バナとかではね、
う
ん、
そう
友達同士言い合いますけど、うん、あれ答えの見えない、ただ言い合ってるだけ、
そうですよだって片やお金払って聞いてる話でしょ、やっぱりそっちをね正当化したいとなるの、
あ
だってもったいないもん、
そうです、1万払ってもらったアドバイスなんだから、うん、
もったいないでしょ、
ねえ、
そんな友達のただの意見誰が聞きますか
そうですね、うん、なんか現金な感じしますけど、実際に感じるのはこういうことなのかもしれないですね、
結局、ね、その人を良かれと思って言ってあげてることが逆に相手を傷つけちゃうの、だってお金払ってるんだもん、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
お金払ってるんだから、それだけの自分は レベル上がってると信じてますよね、
う
ん
う
ん、
だからそういったのは本人が気づかない限り無理です。
じゃあ気づかせるためにどうしたらいいんですか、
うん、あのだからあの関わらない、
あ関わらない、
うん、要は救えっこないんですよ、うん、自分が救われてないんだもん。もうこれ本質ね、救われてない人間が人を救おうと思ったって無理ですよ、
はい、
一緒に溺れちゃいますよ、
はい、
あね、泳げない人が、ね、溺れてる人を助けに行ったってどうしようもないじゃないですか。
あ、分かりやすい例えですね、うん、そっか、うん、自分がねあのオリンピック選手ぐらいね水泳選手になれたらね、はい、助けに行ってもいいかもしれないですけどね、うん、
だからやっぱり自分の現実に立ち向かってね、一日も早くレベルを上げていかないとダメなんですよ、はい、そのもしその友達を救いたいと思えば、して、あんたみたいになりたいと思えば、あのね、その友達の言うこと聞きますよ、
うんうんうん、
あんたみたいになりたくないのに、うん、言うこと聞くわけないでしょ。アドバイスしたところで、
そうですね、何言ってんだろう。だからね、あの彼氏のいない人に、どうやったら彼とうまくいくのって言っても分かんないですよね、うん、大内さんにほら恋愛相談しても困るって言ってましたもんね。
恋愛したことない人間に聞いてダメだよ。
そうですね、うん、そういうことか、ってことは本当に友人助けたいんだったら、うん、まずあなたが
そう泳げるようにならないとダメですよ。
実体験を増やさないと、うんうん、レベル上げないと、
うん、一緒に溺れちゃいますよ。
これはどうでした？そのことを伝えたご友人は、
うん、やっぱり目から鱗状態ですね。
そっかそっかになりますね、うんうん、そっかそっか、まあ、他人をねあの救ってあげたいって日本人のねあのいいところでもあるかもしれないんですけどね、うんうんうん、あのおせっかいっていうんですか、
そう
近所付き合いの中でもあるじゃないですか、うんうんうんうん、でもそれで勘違いしてる人も多いんですよ、ね、
うん、結局泳げないやつが救えるわけないんですよ。
そうですね、
溺れてる人、
そうですね、うん、はい、本質これストレートにねズバッと今申し上げました。きっとぐさって来た方もいるかもしれませんけれども、はいはい、こういう捉え方ぜひあの皆さんに実感していただきたいですね、
はい、
女性に多いかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね、
困ってる子みんなでなんかかわいそうってこう手差し伸べてあげるんですよね、かわいそうかわいそう私ってなんて優しいのって自分に言っちゃうんですよね、うんうん、で満足しちゃうんですよね、はい、さあ女性に、ね、よかったらねアドバイスこれしたらかっこいいかもしれませんよ。本当に助けたいのなら逆に向こうから自分にアドバイスを求めてくるくらいの器になること、
そうなんですよ、
大切ですよ、
うん、
これなら自分もお友達も一緒に向上できる可能性がありますよね。
そうですね、
はい、はい。今何が大切なのかそれを見極めて皆さんにとっての最強運を身につけてほしいと思います。はい、さあということで来週どんな最強運を教えていただけるのか楽しみなんですけど、大内さん考えてます？
はい、考えてますよ、
はい。来週のなんかヒントとかあります？宿題とかなんかあったらよかったら今皆さんに、まあ、
一番いいのはやっぱりこう質問をもらえるのが一番いいんですよね。
あ、そ
う
かそ
う
か、
うん、
宿題は質問、うん、
質問
できれば1週間のうち早く欲しいですね。
そうですね、
その日にもらっても答えられませんからね、はい、じゃあ来週までの1週間、
はい、
今日のアドバイスを胸に質問を考えながら、
そうですね、
ハッピースマイルでお過ごしいただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、じゃあ皆さんも一緒に私が代表していますけれども、大内さん、今週も最強運のアドバイスありがとうございました。
はい、
それではまた来週お会いいたしましょう。